在総合分析中法です。本日も木下博之長様と松山玲奈がお届けしております。本日素晴らしいゲスト様にお越しいただいております。芸術家、そして古民家のリノベーションで大変著名でおられますアレックス・カーさんです。よろしくお願いいたします。また京都府亀岡市桂川市長様でいらっしゃいます。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。では早速ですけれども、私も今日初めて亀岡に訪れているんですが、大変素晴らしい、風景とこの現代と過去がこう伝統と新しい技術が一体となった、そして自然が豊かな素晴らしいところだなと思っております。本日はなぜ亀岡市に一体感があるのかというテーマでお伺いをしたいと思います。この日本美術をたくさん収集されながら、そして40年今住んでおられるという亀岡市なんですけれども、はい、この亀岡市長様にも本日ご出演をいただいておりますが、この亀岡の魅力というのは改めてどういった部分にあるんでしょうか。
一つはですね、都会中という都会の少しに近くて、はい、少しその要素も残りながら、なおかつ田舎のですね、歴史文化やそういう景観を持っているのが亀岡の特徴だと思います。まあ、そしてアレックスさんが今住まわれているようなそういう神社やお寺やですね、そういう歴史的な建物も本当にたくさんあります。でそういうものがまだ息づいていて、暮らしの中に溶け込んでいるというのが亀岡じゃないかなと思います。
暮らしの中に溶け込んだこの美術、美しいものとの関係というのが今も生きてあるというのがこの亀岡だということなんですね。
そうです。
これは本日木下社長様が、木下さんが提案されていた今日のテーマ、なぜ亀岡に一体感があるのかという、そのまさに答えなのかなと思ったんですが、実際に憧れのアレックスさん、そして亀岡市に来られて今お気持ちはいかがですか。
一体感を感じて、非常に一つのものがあると純真と中心とは僕は言っているんですけど、重心というのは人が生きているというところですね、生態系ですね、はい、実際の部分、
はい、
中心性というのは、まあ、建築の中心、
は
い、あるいはコンビニのコピー機を使えば同じシステムでコピーができる、
はい、
あるいはどこの大学に行っても心理学がある、そういうことが中心性かな、建築学が、東京大学を出ても京都芸術大学を出ても建築士にはなります。それがまあ中心性、私はそうですね、中心性の方に子供の時に幼稚園の時、まあ、例えば私です。私は、キリスト教系の幼稚園だ
った。はい。
で、まあ、子供の時にキリスト教と出会うと、とても印象的だった。やはり十字架と、そして犠牲という概念がとても印象的だった。多分、なんとなくそこに救いはあるのかもし
れない。はい。
もうなんとなくはおそらく中心性だったんですね。ただその中心性というものを中心でないものに押し付けるとですね、
はい、
十字軍を組むかのばっかりします。まあだからクルセイダーって言ってましたよね。だから中心である、
はい、
その考え方が中心であると思うと、
はい、
そうでないものに共有していく。例えばフィリピンとかはそれにぴったりハマったんですね。なんか受け入れられていて、
はい、
とても中心を感じることができるわけです。通訳を協会って言ってみたんですけど、
はい、
非常にしっくりとくるんですね、うん。アジアでどうしてキリスト教なんだろうって不思議がられてるんですが、実物を見るとまあしっくりくる、うん。な
中心なんでしょうね、
うん、あの、キリスト教とはまた違いますが、亀岡には大仏教があるっていうところも、はい、あの今のお話と、はい、あの関連している部分なのかなと思ったんですけれども、はい、この一体感っていうのの、そしてアレックスさんが40年前にお仕事されて、はい、こう移住をされてきたきっかけも大仏教だったということなんですが、うん、後ろの跡地が、
うん、そうです、あの、はい、ですから亀岡って昔は亀山なんですね。
亀山
城の跡地に大本教の本部ができて、
はいはい、今亀岡市では、新たに移住の方を募集されているということなんですけれども、はい、あの改めて、うん、あのどういったあのプロジェクトなのか教えていただけますでしょうか。
は
い、
まあ、亀岡市ではですね、今あ新たな亀岡に住んでみたいとしてまあ、ぜひともお試し宿泊も含めてやっています、
はい、
でそんな中でアレックスさんにもお世話になって離れ二の海というですね、
はい、
100年からの古民家をまさに移住定住促進、まあ、宿泊施設として新たに開設をし取り組んでいます、はい、また亀岡には今この5年間で約60人近いですね、農業者の新規就農者の移住があったり、
この何年間で60人ですよ、ね、5年で60人も、はい、すごいですね。
芸術家の方、
はい、
アーティストと言われるようなものづくりをされる方もこの間本当に移住をしてきていただいています、
はい、
でそういう方々がやはりこの市民としてね、
はい、
また新しい風をこの町に送り込んでくれるってことは大変これ嬉しいですし、
はい、
それによってまた新たな亀岡の文化が作られていくんじゃないかに、その辺を期待をしています。ぜひともそういう面では、まあ、亀岡で農業したいとかですね、亀岡でものづくりをしながら、まあ、アーティスト的な活動もしてみたいとか、
はい、
あ、まあ、例えばこの町でチャレンジすることを亀岡市は応援したいというふうに思います、まあ、ぜひともそういう起業したいという人も来ていただければ、はい、いろんな制度を設けてますので、
はい、
まあ、使っていただきながら亀岡から世界をですね、目指して、まあ、
はい、
チャレンジしていただいたら嬉しいです。
あの先ほど亀岡は京野菜の産地であるということもお伺いしましたけれども、はい、京野菜ということは在来種 の, あの京野菜を、あの作ってらっしゃるということですか。
そうですね、あの基本的に、まあ、京都が認定したですね、
はい、
京都ならではの野菜ということが大前提です、まあ、九条ネギもその一つですし、
はい、
まあ、聖護院株だとかですね、
はい、
まあ、その他、うん、エビ、芋だと、
はい、
そういうものの生産が大変盛んに行っています。
なるほど、また霧が、出るあの大変こう独特なあの気候だということなんですけど、この霧がまた京野菜を美味しく育んでくれてるんですね。そうですね、
はい、大変この霧の出る時期は、
はい、
野菜をあまり雨が降りませんから、
はい、
その霧によってですね、野菜はですね、水分を得るんですね、
はい、
そして寒暖の差が激しいですから、
はい、
甘く美味しく育つのが、はい、亀岡の野菜の特徴ですね。
ありがとうございます。本日は、京都府亀岡市の魅力について、また美しき日本の残像についてお伺いをいたしました。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
新しいもお会いしましょう。